Wheelie's Backpacker Radio.
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 This program was brought to you by Tabby Tabby Project. Sekai Issue Hour.
Wheelie の Backpacker Radio.
皆さんこんにちは、ウィーリーです。ただいまより第46回目の放送を始めます。どうぞよろしくお願いします。相変わらずタジキスタンパミールにいるのですけれども、先ほどですねランクルチャーターしまして、2泊目、ランガルワハン回廊のですね東端のランガルにつきまして、そこからの放送です。今日はホームステイ先からの放送でして、時々風がですねピューピュー言ってるんですけども、音が入りましたらすいません。それでは始めさせていただきます。で、前回ですねパミールの2番目に大きいムルガブからの放送だったんですけれども、その後にもうムルガブからすぐに、まあ車で30分もかからないところのグンベズクルという山に登ってきました。4731メートルです。ここはですね、日帰りでと登れまして、6月下旬から9月中旬ぐらいがベストシーズンと言われてるんですけども、このぐらいの時期はですね、日中は暖かいですので、とても登りやすいというところです。で、まあ一人で登ってたんですけれども、これまあこの前お話したかもしれないんですけども、三脚持って登ってきましたよっていう話なんです。で、結局、ムルガブでは体調が優れなかったので、何日か滞在したんですけれども、まあ、完璧に治らなかったということで、そのままランクルをですねチャーターしまして、3泊4日でホーローグに向かおうというところです。よくですねタジキスタンパミールのエリアなんですけれども、交通手段が少ないのでランクルチャーターをする方が多いんですね。だいたいシェアを 4,5 人でシェアしていくんですけれども、僕の場合はパミールがメインなので一人でチャーターをしました。旅をして一人でチャーターするっていうのはなかなか勇気がいると思うんですけれども、今回の場合、1キロあたり65セントで契約しておりまして、で、ドライバーに対して日当1日10ドル払うという感じで進んでいます。で、一応3泊4日でホーローグまで行く予定なんですけれども、おそらく400ドルから500ドル前後に収まるはずです。これが高いか、安いかは別としまして、僕としては一番のメインなところなので、ゆっくり自分の好きなところに泊まりたいという思いがあります。で、その翌日、翌々日なんですけども、ランクルチャーターを廃止しまして、ついにパミール高原を、パミールハイウェイですね、西に進むことになりました。で、初日というか、まあ、昨日なんですけども、ものすごく感動しましたので、それをお伝えしようと思います。何が感動したかと言いますと、もう景色ですね。山の景色が大好きな僕にとってパミールハイウェイは最高の立地でした。特にムルガーブからスタートしても1時間弱のところにありますアクーバリクというですね池があるんですけれども、この池がものすごく綺麗です。何度かツイッターないしフェイスブックページとかでも投稿したんですけれども、写真加工しなくてここまで美しい池があるんだっていうような池がありました。水深結構深いんですけれども、奥底まで見えまして、もうピカピカに光ってますね、青色が。表現をどうしていいか分かんないんですけれども、まあ、日本で言いますとどうでしょう、上の子池を数倍綺麗にした感じですかね。中国の九寨溝、あとクロアチアのプリトビッツェ等々、世の中青いものはたくさんあるんですけれども、ここのアクバリク池は最高ですね。で、もしもローカルバスとかシェアタクシーで行くとこ通り過ぎてしまうんですけれども、ハイウェイ上にはあるんですけれども、ただ今回チャーターしてますのでじっくりと泊まりました。で、このアクバリクのですね池の近くにレストランがありまして、そこでお魚料理が食べれます。 なかなか中央アジアでお魚料理を頻繁に食べれないので、ね、さらに内陸の国、タジキスタンで魚を食べるのも珍しいので、今回は食べました。で、まあ、鮎みたいな味でした。さあ、まあ、川魚なので、淡水魚ですね。で、まあ、塩かけて食べるんですけれども、久々に食べるお魚は本当美味しいですね。で、僕も、まあ、お腹が弱い弱いは散々言ってるんですけども、日本でも、たまにですね、前、ってかもう十数年前ですけども、四国のかずら橋ですかね、徳島、ありますよね、かずら橋を見た時に鮎を食べようとしたんですけれども、どうしてもお腹が心配で食べれなかったんですね。後々後悔しましたので、まあ、今回、パミールで、この魚は食べておこうかなってことで挑戦しました。で、その魚が生息する池が久里区ということで、徒歩で行けるんですけれども、ものすごく青かったと。もうそれでもう今日は満足ですね、みたいな感じでした。で、パミールハイウェイ沿いはですね、もう右も左も山山山でございまして、どちらに座っても絶景は見れるかなと思います。で、途中にですね、遊牧民が生活しているユルタが点在していまして、ものすごく良情があるというところです。さすがに馬は見なかったですけれども、放牧しているヤギですかね、はよく見ることができました。途中にですね、人口まあ数十名、数百名もいないんだろうなというような村も通るんですけども、まあその村、町もですね、すごく風情があります。と言いますのも、標高が高いせいか空がすごく青いですし、空気が透き通っているという、この状況のおかげで、いかにも遠くに来ているなっていう感じがずっとするんですね。なので、普通、これがもしも単なる街で標高うん十メートルぐらいのところだったら、無視して通り過ぎる感じがするんですけれども、今回、パミールハイウェイ上は、まあ、どこを撮っても絵になるなっていうのが僕の印象です。まあ、もともとすごく期待していた部分が高いので、僕はもうパミールをご利用ししてるんですけれども、ここは本当におすすめしますね。で、今年2013年ですかね、世界遺産にも登録されていまして、まだその世界遺産に登録されましたよというような看板ですとか、開発というのは見られないんですけれども、昨今ですね、徐々に旅行者も増えてきていますので、開発が心配されます。この自然は一度失ったらもう絶対戻らないでしょうね。っていうようなところです。で、この、池を過ぎまして、アリチュールという小さな町で、若干商店がありましたので、水なりスナックを買いまして、ブルンギュルというですね、タジキスタンで最も寒い町と呼ばれているところに向かいました。ちなみにアリチュールでそのブルンギュルに行く兵士がですね、一緒に乗せてってくれということで、ランクルに乗ったんですけれども、ランクルは僕がチャーターしてるんですけども、そのチャーターしてる車に、まあ、人が乗ってくるというのは、まあ、いかんせん、なんか、あまり良い気分ではないですね。まあ、でもこれを良い気分ではないって言ってしまうところが、心の小ささかなと思うのが、ちょっといけないんですけども、まあ、旅を通じてですね、もう少し寛容な心を持てるようになればな、というふうに思います。で、ブルンキュルは先ほど一番寒い街と言ったんですけれども、この9月半ばはですね、まだそこまで寒くありません。どうやら真冬がマイナス50度、60度ぐらいになるらしくて、生活がすごく厳しいとのことなんですけれども、9月ぐらいまだ夏の終わりかけでしたらまだ生活できます。ただ、さすがに夜はマイナスいってるんでしょうね。水が凍ってましたし、外はものすごく寒かったです。で、もちろんシャワーなんてなくて、トイレも外です。トイレが近い僕はですね、何回か夜起きたんですけれども、毎回ものすごい寒い思いをして外に行きました。で、このブルンキュルなんですけれども、日本の皆さんはあまり馴染みがないかもしれないんですが、タジキスタンを旅する方にとっては結構メジャーなところっぽいです。村はほんと100名もいるかいないかぐらいなんですけれども、ホームステイ先が 1,2 軒ありまして、よく大手旅行会社と使っているみたいですね。日本の某旅行会社のステッカーが貼ってありました。で、ここで言うホームステイというのは、もういきなり訪問して泊まらせてくださいという形で泊まるものではなくて、有料ホームステイと思ってください。民家の一部屋を借りてそこに泊まらせてもらうという形です。 で、パミールなしタジキスタンではこのホームステイの形が頻繁にありまして、まあ、有料でホームステイをしているというところがちらほらあります。今日ですね、ランガルに到着したんですけれども、ランガルの村にも何軒かホームステイがありましたし、ホームステイ先がありましたし、この前通りましたカラクル村にも何軒かホームステイがありました。なので、まあ、最悪そのホームステイ先を頼っていけば、宿はあるのかなっていうところが、旅をしていての実感です。で、まあ、相変わらずブルンギュルでも発熱下痢でございまして大変なんですけれども、晩ご飯は質素な感じで、パンと野菜でした。まあ、なんですね。なので、まあ、まあ、食べて腹を壊すということはないんですけれども、まあ、いつになったら治るのかなと不安視しながらの移動にはなっています。で、この、ブルンギュルの近くには、ヤシルクルというですね、シンクじゃないですね、ターコイズブルーの湖がありましてですね、そこに行ってまいりました。で、村からも歩いて行けるとは聞いてたんですけれども、実際これ、車で30分、40分ぐらい坂道を登ったので、車で行った方が良いのかなと思います。そうですね、どんな湖だったかと言いますと、アフガニスタンに同じような湖があるんですよね。バーミヤンのもっと西の方だと思ったんですけども、ちょっと名前今ど忘れしてしまったんですが、行ったことないんでわかんないですけども、そのような湖、写真を見たことあるので、その写真の残像がですね、出てくるような感じの湖でした、ヤシルクルなんですけども。で、もともとヤシルクルには、昨年、僕の高校の先輩が訪問していまして、写真も見せてもらいまして、ぜひ行ってみようと思っていたのですけれども、ほんと雄大でした。湖自体はそこまで大きくないかもしれないんですけれども、まあ、その、特に水が多いですし、太陽の光の傾き具合でですね、湖の色が変わっていくところがすごく幻想的だったかなというふうに思います。で、もちろん旅行者、もちろんではないんですが、旅行者なんていませんので、景色独占です。まあ、それが一番嬉しいですね。どこで写真撮っても、ツーリストが入ってしまうという状況ではなくて、好きなだけ、好きな時間をかけて観察できるというのがとっても良い環境でした。で、夜はですね、もう満天の星空が広がっておりまして、もう見飽きるぐらいに天の川を見ました。で、今回の旅なんですけれども、インドのラダック、パキスタン、結構山岳地帯を旅しているんですけれども、雨男の僕でさえも結構満天な星空が見えています。で、その天体系にものすごく興味がある人にとっては最高の立地かと思うんですけれども、そのあまり星空とこと ロマンチックなことに興味がない私にとっては、まあ一二度見ると満足してしまうというところがですね、申し訳ないのかなというふうに思います。ただ、天の川がですね、ここまで綺麗に見えるとですね、さすがの私もテンションが上がります。で、翌日ですね、翌日というか、まあ、今日なんですけれども、またランクルを乗りまして、南、今度はワハン回廊へと向かいます。で、ワハン回廊までは、途中またカルギッシュ峠っていうのがあるんですけども、ここも4344メートルです。で、もう、パミール来てからも4000メートルの峠を何本も超えてるんですけども、人間慣れって怖いですよね。4000何度も超えると4000程度か、その程度かっていうふうに思うんですよね。5000の峠を超えて初めて大丈夫かなって心配になるんですけども。まあ、実際、タジキスタンでは高山病には今のところなっていないので安心しております。で、実はなんですけれども、もともと今回このタジキスタンパーミールをメインにしていまして、標高が高いということは分かっていました。で、僕の場合、もうすぐ高山病になるんだろうなっていうのは想像ついていたので、まずインドのラダックに行きまして鳴らしたっていうことはあります。ストックカングリ6123メートルも登ったり、ラダック、ザンスカールで2週間トレッキングして平均標高5000メートルぐらいのところにずっといましたので、まあ慣れているのかなっていうふうに思います。ただ本当高山病は怖いですからね。皆様も高山病って経験されたことありますか？よくたまに富士山で山頂の方で高山病になる方もいらっしゃるとは思うんですけれども、 僕の初めての高山病はボリビアです。ボリビア3500、600ありますからね、ラパスですとか。で、僕はその時高山病の怖さを全く知らずに、チリありますね、南米のチリの北にですね、まあ、最北端なんですけども、アリカというですね、町があるんですね。ここはもう海抜ほぼ0メートルなんですけれども、そこから一気にボリビアに上がりまして、もう死にそうになりました。若干、高山病の心配があったので、国境越えする前日にアリカ周辺を観光するですね、国立公園観光ツアーに参加しまして、標高3800から4200ぐらいのところの小さな村とか教会を見学して戻ってきたんですけども、その時にもう高山病になりました。これ思い出したくもないですね。頭が真っ白になるという表現はまさにこのことかっていう感じでした。頭真っ白になりすぎてまっすぐ歩けないんですよね。フラフラして。さすがに泡を出したり熱を出たりというのはないんですけれども、もう頭痛がひどすぎてひどすぎて。で、一緒に観光ツアーに参加したチリ人がですね、一生懸命声かけていろいろ話そうとしてくれるんですけども、申し訳ないんですけど喋らないでくれと。もう笑顔で断った記憶が今でもありますね。で、翌日、アリカから、峠を越えてラパスに抜けたんですけれども、この国境があるところが確か標高4000を超えていまして、ものすごくしんどかった記憶があります。高山病、本当に下手すると死に至りますからね、気をつけないといけないんですけれども。で、これで、ラパスに着いた時に、まあ、ラパスは3700ぐらいですか？いいんですけども、その時はちょうど2月でカーニバルだったんですね。で、よく南米のカーニバルと言いますと、リオデジャネイロ、リオのカーニバルが有名なんですけれども、あの時期はほとんど旧スペイン圏っていうんですか？スペイン領だったところ、ポルトガル領だったところってカーニバルやってるんですね。で、ラパスもしっかりでして、2月の上旬ですね、もうカーニバルやってました。で、僕が到着した日がカーニバルでして、安宿に泊まろうとしたら、なんと宿の親父がですね、今日はカーニバルだと、珍しい時期だと、こんな時に来たお前はラッキーだと、宿に泊まりたいならこのビールを一気飲みしてからだったら宿に泊まっていいよとか言い出すんですね。で、僕もはぁですよ。高山病で頭が痛いのになんで一気飲みしないといけないんだって話ですよね、といろいろ文句言うんですけれども、宿の親父はそんなん何を言ってるんだと、カーニバルは大切なんだ俺たちにとってはみたいな感じで、さあ飲めみたいな感じで、まさか高山病にもかかわらず飲みました。ただでさえお酒が苦手なのに高山病にもかかわらずビールを飲みました。本当にあれはきつかったですね。すぐ飲んでベッドにパターンって倒れたんですけどね。でも高山病で何か食べないといけないなっていう焦りもありましたので、1時間ぐらい寝てからですね、タクシーに乗って日本食料理屋のケンちゃんに行って冷やし中華を食べたっていう記憶があります。まあ、ちょっと話は脱線しましたけれども、そんな苦い思いが出が高山病にありますので、今回は慎重に旅しているという話です。特にタジキスタン平均標高3000メートルを超え、さらにパミールは4000は超えているというところでございますので、高山病には本当に気をつけてください。実際短期ぐらいで旅行している方で結構高山病になってるんですね。キルギスから抜けてきてムルガブであったイスラエル人の女性とかはですね、もう高山病がきつくて観光どころじゃないと。早く放浪具が2500ぐらいなんですけども、放浪具まで抜けたいよみたいな感じで泣く泣く話していたのを思い出します。なので、このタジキスタンを満喫しようとする方は、高山病を本当気をつけて旅することをお勧めします。で、すいません。話を元にします。で、ワハーン回廊に向かうんですけれども、ワハーンまではカルギシュ峠4344メートルを超えまして、ランガルへ向かいます。で、このランガルへ向かう途中に、検問がありまして、そこで結構、まあ、きつい審査とかはないんですけれども、まあ、僕が誰なのかというパスポートチェックは10分15分かけてチェックしていました。と言いますのも、もう対岸に川がありまして挟んだら、 アフガニスタンが見えています。もう本当に目と鼻の先という表現が当てはまるような場所でございまして、向こうにアフガニスタンの人がいるんですね。あの放牧している人ですとか、家が並んでいたりとかするんです。なかなか旅情ありますね。で、わずか10メートルか5メートルぐらいの川幅のところとかもありまして、もうジャンプしたら届くんじゃないのかという距離です。で、もう川に柵とかを張っていませんので、もうやろうと思えば不法侵入とか簡単にできるんじゃないでしょうかね。まあそういうこともあって昔の人はこの辺に砦を建てていたと思うんですけども、今は砦どころか監視塔もないので自由に行き来ができるのではないかと僕は心配してしまいます。まあ川の流れは強いんですけどね。で、やはりタジキスタン側とアフガニスタン側を比較するとアフガンの方が質素かなっていう感じはします。電線も見当たりませんし、屋根の作り方も明らかにタジキスタンとは違います。まあ、そんな違いを見ながらランガルへ向かいます。で、実はこのランガルへ向かうときは右に曲がるんですけれども、これ左に曲がりますと、ゾルクルという湖があるんです。実はですね、パキスタンを旅しているときに、この辺のパミール、アフガンワハンですね。の旅行会社の社長に会ったんですね。で、その人に聞いたんですけども、パミールのゾルクルが一番美しい湖だと。僕はもうそれを聞いていたので、もう是が非でも行ってやろうと思っていたのですけれども、パーミットが必要なんですね。で、このパーミットはムルガブないし、ホーローグで手配すれば取れるんですけれども、パーミットがあるにもかかわらず警察軍に止められて入域できないっていう人が多々いたので、今回は諦めました。もうここら辺はアフガンに近いということもありますし、政情不安の心配もありますので、しょっちゅうミリタリーストップにかかります。実際、ムルガブの村から、町から、まあ周囲に結構小さな村ですとか湖がありまして訪問しようと思ったのですけども、どこもですね、先週ミリタリーストップがかかったとか、パーミットがいるようになったとか、もう正しい情報がもう手に入りません。まあ不安を抱えていくのもどうかなと思ったので今回パスしたところが多かったのですけれども、このパミール、特に東側ですね、ゆっくり観光しようとする方はその辺の治安状況、ミリタリー情報をですね、信頼できる情報数字から得てください。で、もう一つお話外れますけれども、実はパミールの東側に車峠という峠がありまして、国境なんですけれども、中国タシクルガンにつながっている国境なんですね。で、この国境は本当旅行者が通れるのかなと思って期待していたんですけれども、まだ閉まっています。で、ロンプラとかにもいつか開くだろうみたいなこと書いてあるんですけども、2013年の9月の段階ではまだ閉まってます。これが、この国境が記載すると、今回の僕みたいにキルギス経由で入ることもなくスムーズにパミールに入れるのですけれども、まだ閉まってます。で、この国境、どうですかね、毎月、なんか1週目か2週目ぐらいしか空いていないらしくて、月末になると閉まるみたいなこと言ってました。で、もちろん土日は休みということで。ただそこを中国のトラックが入ってくるので、そのトラックをヒッチハイクして、どんどん西に向かうという旅行者にはよく会います。はい。で、アフガン、をですね、左手に見ながらランガルに進むのですけれども、道路はほぼ一方通行です。もちろん、未舗装道路です。今回、ランクルチャーターはもちろん4駆なのでいいんですけれども、これがもしも、セダンとかだったらもう、交通事故、絶対合うよなっていうような道です。ただでさえ、今まで何度も交通事故に遭っている僕にとってはもう、車がぐらって揺れるだけで、もうドキドキします。ほんと怖いです。あの、トラウマにならないようにと思ってるんですけども、なかなか抜けませんね。で、ランガル前に、ラトゥム村という村がありまして、そこにはですね、昔の砦、フォートがあります。ラトゥム村から、まあ、道路、幹線道路降りて、まあ、10分ぐらいで、川橋先端まで行くんですけども、そこの、からの景色はまた素晴らしいものがあります。それは素晴らしいですよね。アフガニスタンの侵略者がタジキスタン側に来ないように建てられた峠なので、そこから眺望がいいに決まっているといえば決まっているんですけれども、いや、美しいですね、本当に。 で、あとですね、ラトム村の人がとても優しかったですね。まあ、人が優しいというのも変ですけれども、まあ、一旅行者に対しても寄って、手を振って写真を撮れ撮れって言ってくれまして、それもお姉さんだったんですけどね、女性の方から撮って撮ってっていうのも珍しいですし、まあ、すぐ近くに家があったんですけども、チャイ飲むかと一緒に今一緒に行ってお茶でも飲もうよみたいなことを声かけてくれるんですね。なんか嬉しいですよね。女の人に声かけられて、一緒にお茶飲もうよなんて言われると、日本だったら絶対はーいとか言って行くんですけど、まあ、これが実は高額商品を売る悪徳業者の広告塔で、レストランに入った瞬間、もっさい男が出てきたみたいなオチになるかもしれないんですけれども、さすがにタジキスタンではそんなことないだろうと思うのですが、ドライバーを待たせているので、泣く泣く戻り、ランガルへ向かいました。で、ランガルでは先ほど申し上げた通り、ホームステイということで泊まっています。一泊だいたいもう10ドル弱で泊まれまして、ご飯も2食付きです。で、この日もですね、このホームステイ先にはなんか、リノンの旅行会社のステッカーが貼ってありまして、隣の部屋に、あれはイラン人ですね。イラン人の旅行者と二人のドイツ人が泊まっていました。イラン人の旅行者は本当お金持ちなんでしょうね。一眼がっつり持って一人でチャーターしてきてるって言ってました。で、そんな感じです。で、今、これもすぐ夜なんですけれども、先ほどまでランガルの村を歩いてました。まあ、特に何があるわけではないんですけれども、そのアフガニスタンに近いという立地は半回廊ですね。両サイドをうん千メートルの山に囲まれた谷底。あとですね、左の奥の方にヒンドゥークシュ山脈ですね。が綺麗に見えています。僕の山岳スキルでどこまで登れるかわからないんですけれども、もしも実力が高まれば今後もですね、高山登りたいですね。6000メートルの景色最高だったので、今度は7000メートル、8000メートルと、まだ人生ちょくちょくありますので挑戦できたらなと思います。ただ問題は、その挑戦する勇気とかそういったものではございまして、悲しいことにお金なんですよね。もうなんか今の時代切ないことで、お金さえあれば、エベレストも挑戦できるというような感じでございますので、下調べして、トレーニングして、あとはお金を貯めて、貧乏バックパッカーではなく、お金を貯めた上でエベレスト挑戦とかも面白いかもしれないです。まあこんな風に簡単に言うと登山家の人に怒られちゃうかもしれないんですけれども、まあなんかやる価値はやってみたいなというふうに思いますね。エベレストじゃなくて、まあ8000メートル方、7000メートル方まだたくさんありますので、機会があればやってみたいです。で、そんな感じでございます。で、明日も、ランクル、そのまま、ホーローグに行きますので、あと、2泊ですかね。ホーローグ。ホーローグまでの道を進みまして、パミールはハーンを縦断しようと思います。想像以上に楽しくてですね、テンションも上がっております。ただ、どうしても、私の頭より下の部分の体調が優れませんので、なんか痛みを抱えながらの収録になっておりますので、申し訳ございません。そして声が枯れているかもしれないんですけども、そこら辺は気にしないでください。お願いします。旅のハイライト、パミールより、今回を放送させていただきました。これからもですね、どうぞお聞きになっていただければ幸いです。この放送をお聞きになるときは日本はどうでしょう？冬も終わるのでしょうか？わかんないんですけども、皆様寒さにお気をつけてお過ごしください。それでは失礼します。ありがとうございました。
This program was brought to you by Tubby Tubby Project, 世界一周アワー。